ベアン。
はい、こんにちは、山部あかりです。
はい、
吉田さん、先ほど気温確認しました。19度で湿度が 32% でした。
はい。
時折吹く強い風がですね、やはり少し冷たく感じますね。
ああ、やっぱり風強いですか。
はい、はい、風が少し強めです。はい、岩下さん、
はい、
2013年、京王の電車、バスが開業100周年を迎えますよね。
あ、そうだ。
うん、
忘れちゃいけない。そうですよ、京王電鉄お世話になってますから。
はい、私は今調布駅に来ているんですが、はい、まずはこちらの音聞いてください。聞こえますか。
はい、
この音はあの昔の切符を切る
ハサミね
の音なんですよ。もう一度お願いします。懐かしいですね。私は実際に聞いたことないんですけど。
あ、ベテランの駅員さんとかがさ、パッチャンパッチャンパッチャンパッチャンさ、
うん、
朝夕のラッシュ時にもうパーッとさばいていくの、うん、まあ、朝夕ラッシュ時は定期の人多いけれども、
うん、
あれ憧れましたわ。
今日はなんと、
はい、
電車開業100周年記念の入場券を発売しているということで、
はい、
あの調布駅に来たんですけれども、
ええ、
残念ながら調布駅では先ほど20分前に、
はい、
1000枚限定の入場券売り切れてしまったんですよ。
ちょっと待ってください。1000枚限定の入場券が20分前に売り切れ、今日売り出しでしょ。
そう、今日売り出し、
今日売り出しでもう売り切れちゃったの。
そうなんですよ。はい、お話伺いたいと思います。
はい、
京王電鉄株式会社営業企画課の与田さんです。お願いします。
こんにちは、京王電鉄営業企画課の与田でございます。
お待たせいたしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お邪魔いたします。
与田さん、先ほどね、20分前にこの100周年記念入場券売り切れてしまったんですけれども、その記念入場券、なんと1930年頃の京王電気軌道時代に当時の三ツ谷新宿駅と府中駅で駅の入場券を発売していた、その当時のもの、 A 型の硬い厚紙で作られた乗車券、 A 型硬券に赤い線が入った当時のものをモチーフに現在の仕様としてアレンジしたものを今、京王線、井の頭線各駅でそれぞれ1000枚限定で発売してるんですかね。
そうですね、今日の7時30分からですね、京王線、井の頭線全線で発売させていただきまして、調布の駅の方は先ほど完売、一番早かったところですと新宿駅の方でですね、今朝9時に完売をしてしまいました。
何時から発売を始めてですか。
7時30分からの発売で、新宿駅の方は1時間半ほどで全て完売してしまいました。はい、
やっぱ人気ありますね。
ねえ、100年前というと1913年大正2年の4月15日、本当は明日なんですよね。どうして明日が100周年なのに今日発売なんでしょうか。
はい、ですね、まだ新学期新年度始まったばかりでございまして、定期の売り場の方とかがですね、大変混雑しております。そういったところでですね、明日になってしまうと駅の係の方が十分な対応ができないということで、本日1日早いんですけれども、本日から発売させていただいております。
私10時過ぎにですね、この調布駅の改札の方に来たんですけれども、ちょうど定期券が発売されている前に特設の、まあ、木のね、その100周年記念入場券を発売している車掌さんを、
駅員さんですね、はい、
駅員さんがいらっしゃって、そのハサミも一緒に台に置かれていて、皆さん、まあ、3人ほど並んでいたんですけれども、もう次々と並んで駅員さんに声をかけて入場券、記念入場券を買われていた方いらっしゃいました。その方にですね、お話を伺いましたら、調布駅にお住まいの方で京王のホームページを見て今日は来たんですという方で、
調布駅の近くにお住まいの方がいらしたと。
はい、もう一言、嬉しいです、もう絶対使わないですというふうにおっしゃってました。これ実際に使うことはできるんですよね。
はい、入場券はですね、12月31日までの1回限り有効ということで、今年いっぱいですね、1回だけご利用いただくことも可能になっております。はい、ただ自動改札の方が通れなくなっておりますので、係の方に申し付けていただければと思います。はい、
もったいなくて使えないよね。
でもったいなくて使えないですよね。与田さんが今右手にお持ちのそのハサミと言われる駅のね、切符をこういうふうにハサミで切る道具ですけれども、調布駅ではハサミを使ってくださいということで切ってる 切られてる方もいらっしゃいましたけれども、他の駅ではこのハサミ実際に使われてるんですか？
そうですね、もう今自動改札になってしまいまして、切符にハサミを入れてっていう対応はちょっと実際行っておりませんので、駅の方でパンチが残っているところはですね、お客様がやはりどうしてもその昔のイメージで来られると、その切符にハサミを入れてというところで、ハサミが入ったものをご要望されるお客様も非常に多く見受けられてますので、駅の方でハサミが残っているところについては、係員のサービスで入れさせていただいております。
そのハサミは実際に調布駅で使ってたものなんですか？
これは今調布にあるものも、おそらく当時のものとは違うものになっていると思います。
なるほど。はい、ハサミって駅ごとに形が、はい、切ったところの形が違ったりしますよね？
そうですね、駅によって形が違っておりまして、場所によっては時間によってハサミの形が違ってたところとかもあったんですけ
ど。そうなんですか。
はい、午前中と午後でいろいろ違ったりとかですね、はい、いろいろと切符を切る方にもからくりがございました。
なるほどなるほど。
そうなんですね。私はてっきり丸い形の見るかと思ってたんですけれども、与田さんに先ほど図を描いていただいて、ちょっと片方の角だけが残ってるようなね、ハサミですね。で、与田さんは駅員さんだったんですよね？
そうですね、2008年まではですね、私も駅の方に20年間勤めておりまして、はい、それで今現在の職場の方に勤務しております。はい、
じゃあこの電車開業100周年記念というのはやっぱり感慨深いですよね？
そうですね、まだ私は100周年の4分の1ぐらいしか会社の方では勤めてはいないんですけれども、やはりこういう機会に携われたというのは非常に嬉しい限りでございます。はい、
この100周年記念入場券、調布駅と新宿駅では残念ながらもう券はねなくなってしまったんですけれども、はい、他の京王線、井の頭線各駅で1000枚限定1枚120円で販売されておりますので、ぜひ、ね、お近くの方、電車をお好きの方もお買い求めいただきたいと思います。60駅全駅セットの発売はしてないんですよね？
69
駅、はい、そしてお一人様5枚までの販売となっております。なくなり次第終了ということです。そしてもう一つですね、100周年記念をのイベントがスタンプラリーがあります。
こちらのスタンプラリーもですね、明日からスタートいたします。こちらについてはですね、4月の15日から、調布駅とから笹塚駅ですね、この2駅にまずスタンプ台を設置いたしまして、その後5月は京王八王子駅と毎月1駅ずつスタンプ台を増やしてまいりまして、全部で10個のスタンプが押せるようなそういう策を準備いたしております。
商品はどんな商品ですか？
はい、商品はですね、今京王レールランドという施設が多摩動物公園の駅のところにあるんですけれども、そちらで取り扱いをしておりますオリジナルの商品を皆様に差し上げようかと思って準備をいたしております。
このスタンプラリーは今月は調布駅での設置ということですので、調布に、ね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。2013年京王の電車バスが開業100周年ということでイベントがあると思いますが、与田さん、最後に皆様にメッセージお願いします。
はい、これからもですね、いろいろと準備をしてまいりたいと思います。また今まで100年間ですね、沿線の皆様にいろいろ支えていただきまして、100周年無事迎えることができました。今後もですね、京電鉄をよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます。最後にまたハサミの音をお願いしてもいいですか？
はい、
ありがとうございます。お話を伺いましたのは京王電鉄株式会社営業企画課の与田さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
与田さん、お忙しいところありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、以上山部がお伝えしました。
そうか、山部が生まれた時っていうのはもう自動改札とかあったぐらいなのかな？
そうですね、このハサミは初めて見ましたね。
初めて見た。
はい、ハサミっておっしゃいますけど、私はパンチっていう風なイメージだったので、はい、なんでハサミっていうのかななんて思ってましたけど
ね。え、
はい、
カンカンカンカンカンカン、
そのパンチって言い方はしてましたけれども、やはり切るものなのでハサミという言い方が正しいのかと思います。
はい、あれをね、本当にもう器用にね、パンパンパンパンパンってやっている駅員さんにすごく憧れたものです。私も、
駅員さんにね、それを見て駅員さんになりたいっていうね、子どもの方もね、全然いたと思いますもんね。
そうですね、本当にね、もう職人という感じでね、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
京王はね、100周年ということで、バスもね、 古い塗装のバスが今走ってて、非常にこの前それを調布駅で見かけてびっくりしたんですけれどもね、昔の赤いストライプにちょっとからし色のね、古い塗装のバスが走ってたりして、京王100周年ということですので、ね、皆さんちょっと意識をして乗ってみるとまた新しい発見があるかもしれません。以上、街角レポートのコーナーでした。